それでは本日与えられております聖書の箇所を見いたします。本日はマタイの福音書12章38節から42節、新約聖書24ページ、マタイの福音書12章38節から42節になります。ではお読みいたします。マタイの福音書12章38節から42節。その時、律法学者パリサイ人のうち何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。本日はこの箇所から与えられた印と題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。暑い夏ですけれども、本当にキャンプが多く開かれます。先週の東米教会の CS キャンプも守られて、本当に幸いな時でした。そして今週は中高生のキャンプ、あるいは大学生のキャンプが開かれますが、それぞれのキャンプですね、豊かに行く道、帰る道も守られるようにですね、お祈りいただければと思います。今朝もマタイの福音書の12章を読んでいただきました。信仰をですね、いろんな人に勧めると、時にはある人々は神がいるなら見せてくれ、そのようにですね、見える何かを、印を求めるところがあります。今日のところに出てくるパリサイ人たちもそうでした。見てまいりたいと思いますが、まず一つは人々の求めということがあります。12章の38節で、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言ったとあります。イエス・キリストがなされたさまざまな癒しの技を、パリサイ人たちはそれをですね、前にも言いましたけれども、悪霊の仕業であるとまで言いがかりをですね、つけてきました。これに対してキリストは、いや、悪霊たちが仲間割れをするわけがないだろうと言ってですね、退けました。すると彼らは攻撃方法を変えて、今度は言うわけです。もしあなたが神から使わされた救い主なら、その見える証拠となる不思議な印を示してほしい、そうですね、今度は言ってくるわけです。確かに私たちの間においても、神がいるなら証拠となるものを見せてほしい、何か奇跡的なことを示してほしいということがあるかもしれません。特にさまざまな困難の中にいるときに思います。神がいるならなぜこのような困難に出会うのか。神も仏もない、神がいるなら見せてくれ、そのような思いになる時もあるのかもしれません。ここでパリサイ人たちや、あるいは律法学者たちはイエス・キリストに言うわけですが、救い主なら印を、奇跡を見せてほしいと言います。そんな求めをするわけですが、でもその動機はどこにあるのかとなります。 彼らはイエス・キリストを救い主として信じたいから、その印を見せてほしいと願ったのではなかったわけです。真面目な求道心、道を求める、救いを求める思いからの求めではなかったわけです。私たちが伝道するときにも言われるそのような言葉も、切なる求道心からではないことがあります。ただ議論したい、議論好きな思いから問われてくることもあります。まあ、そればかりか、パリサイ人たちの思いというのは、なんとかキリストの上げ足を取ったり、そしてキリストを貶めて人々から引き離そうとする、そんな悪意から来た問いかけ、求めであったわけです。本当の思いは悪い思い、悪い動機からでした。じゃあ広がって、じゃあ私たちは印を求める思いはどこから来ているのかとなります。本当に信じたいから、真摯な求道心からなのかとなります。イエス・キリストは、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出すと言われました。本当に求めるなら見出すけれど、真に求める思いではなく、上げ足を取ろうとか、キリストへの信仰を貶めるため、そんな思いであるならば見出すこともないわけです。まあ、私たちはどうだろうかとなります。まあ、このように一つは人々の求めということがありました。印を求める思いでした。それに対するキリストの答えが、12章の39節から42節に記されています。しかしイエスは答えられた。悪い姦淫の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はユナの説教で悔い改めたからです。しかし皆さん、ここにヨナに勝るものがあります。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンに勝るものがあります。こう答えられました。自分を追って見ていきたいと思いますが、キリストの答えの一つは、悪い時代は印を求めるということでした。彼らが印を求めるということは、奇跡となる印を、信仰を持つこと、あるいはキリストを信じることの、まあ、条件としていることでした。そのような奇跡的な印がなければ信じられないということでした。このところの思いは分かるという方々もいました。先ほども触れましたが、何か驚くような奇跡的な印があれば信じますとなるわけです。当時のユダヤ教の教師である人々はラビとも呼ばれていました。キリストもそのように先生、ラビと呼ばれたこともありました。そのユダヤ教の教師たちの、まあ、噂ともいえる物語があります。このある時、彼らの弟子たちがその教師に言うわけですね。救い主が来る時の印を見せてほしいというわけです。そこで印が与えられたというわけですが、それは洞窟から流れ出る水が突然血に変わったとか、またある時は豆の木に命じると何百メートルも移動したとか、流れの水が逆流したとか、まあ、そんな噂やそういったものを が広まったりして、そういったものを求めるところがありました。当時の人々が驚くような奇跡の印を求めていたという、そんな背景もあります。まあ、このようなことは、人々の信仰が異常な出来事の中に神を見出そうとしたからでもあったわけです。そのような印を見たら信じるということでした。でもそれゆえにキリストは、それは悪い姦淫の時代だと呼びました。聖書で姦淫とは、結婚関係などにおける、不真実という意味で用いられます。神は民の夫として、民は神の妻という、そんな関係にも例えられますが、ところが民は神を信じて真実を尽くそうという、そんなことをしない悪いものであるというわけです。私たちはどうだろうかとあります。教会はキリストの花嫁とも言われています。その教会に連なるものとして、神にキリストに真実を尽くしているだろうかとあります。それとも不真実な会員のものとなっていないかとなります。ここで印を求めると言いましたが、ですがこの言えるのは、神は決して異常な印、奇跡的な出来事の中にだけその力を示されるということではなく、それこそ日々の小さな出来事、日々の糧の中においても、神は愛を示し、神が働かれるということを、そのことを聖書は語ります。空の鳥を見なさい、空の鳥を養う、野の花を着飾る、そういったことにおいても語られた通りでした。私たちは当時の人々の求めるような印を求めるのではなく、日々の中においても神の印をですね、見ることができます。一つ加えますと、キリストはこれまで見たように、病気の人々を癒した、さまざまな不思議な印もなされました。でもそれは人々への愛のゆえであってですね、驚くような奇跡をして、そしてキリストを信じさせようとか、そういったことではなかったわけですね。あくまでもその人々への愛のゆえに、そのような癒しや奇跡をなされたわけです。それによってですね、人々の間に噂となり、自分を信じさせようという、そのための印ではなかったということでした。そのようにこのキリストの答えは、悪い時代は印を求めるということでした。で、第二のことは、ヨナの印ということでした。キリストが、ただし預言者ヨナの印は別です、ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがありますと言いました。印は与えられないと言ったわけですが、キリストは例外的にヨナの印が与えられていますよとこう言いました。これはヨナという預言者の出来事ですけれども、神は罪の中を歩んでいたニネベという大きな町に使者としてヨナを使わそうとしました。それはヨナを預言者として使わして、人々に悔い改めを迫り、人々を罪の悔い改めに導く、その働きのためにヨナを使わそうとしたわけです。けれど、皆さんご存知のように、ヨナとすれば憎い敵である、二代目の人々がもし悔い改めなどしたら許される、そんなことはしてほしくない、そんな思いもあり、ヨナは神から逃げ出したわけです。神に命じられたことを拒んで逃げ回りました。行きたくないとなったわけです。そんなヨナでしたけれども、とうとう嵐の海で、この海に投げ込 込まれて大きな魚の腹に飲み込まれた。そして3日間魚の腹の中にいたというわけです。まあ、その後ヨナは魚から出されてニネベの町に行って、そして宣教しました。すると見事にニネベの人々は罪を悔い改めたわけです。まあ、そこには3日間魚の中にいたということで外見も大きく変わっていたかもしれませんが、ヨナ自身が神からの印として与えられたわけです。そして言われることは、あなた方の目の前にいる私が、キリストご神がヨナに勝るものである、勝る印であるというわけです。そしてここでキリストはヨナが3日間魚の腹の中にいたという、そして暗闇に置かれたように、キリストも死んで3日間土の中に、墓の中に眠り、そしてよみがえるということ、そのことを言います。そのキリストの死と復活こそがキリストが救い主である、本当にそのことを示す何よりもの印であると言われ、そしてヨナに勝るものがここにいる私だと言われたわけです。まあ、そのようなヨナの印は与えられると言いました。そして三つ目には、ここでは南の女王の印があります。41節ですが、南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たのです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。まあ、これは旧約聖書に記されていた一つの出来事でした。このところの南の女王、シバの女王のことですけれども、旧約聖書に記されています。このシバの女王のシバというのは今のサウジアラビアあたりと考えられています。その南の女王がはるばると旅をしてエルサレムにいるこのソロモン王に会いに来たというわけです。それは噂になっている知恵の人と言われるソロモンの知恵について伝え聞いたからでした。彼女は実際にソロモンに会って話をしたいと思ったわけです。そして彼女ははるばる旅をしてソロモンと会い、さまざまなことについて問いかけ、その知恵のある答えを聞きました。彼女はソロモンの繁栄と知恵に驚いて多くの贈り物をしたわけです。彼女にとってはソロモンの知恵は神からの知恵であり、素直に受け入れたわけです。シバの女王は神から当時の人々に与えられた神からの印でした。神に立ち返らせるための印でした。そして今ここにソロモン王に勝るものである神の知恵に満ちたキリストが、イエス・キリストが立っている、これこそがまた印だと言われるわけです。まあ、ところが人々はキリストの語ることに対してそれをなおも拒み続けているわけです。そして神からの使者を拒んでいた。ですからやがてですね、やがての裁きの時が訪れるわけですが、その裁きの時にはあなた方は不信仰な人々を罪ありとして裁く、その時にはシバの女王もまた裁きの証人として立ち会うというわけです。こうしてキリストの答えは、今は確かに邪悪な悪い時代であると言います。ニネベに使わされた預言者ヨナや南の女王シバの女王というですね、神からの印が与えられて悔い改めた当時の人々に比べて、あなた方はキリストという印が与えられながらなおも心を堅くなにして拒んでいる、それは愚かなことであり裁きを身に招くことになると厳しく語られました。 まあ、私たちもパリサイ人たちは同じように何か驚くような印を求める思いがよぎることがあるかもしれませんが、でもイエス・キリストこそがヨナに勝りソロモンに勝るお方であり、信じ受け入れて、そして神の愛のうちをですね、私たちが歩む、そのことが今求められているところでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の礼拝の時ありがとうございます。私たちはともすれば悪い時代として、本当にさまざまな奇跡的な印、驚くような印を求め、それによって神をキリストを信じようとする愚かなところがありますが、本当にそうではなく、私たちがイエス・キリストを通して本当にあなたを信じ、キリストを信じ、また神の子として永遠の命を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人もこの暑さの中にありますけれども、どうぞあなたがその日々歩みを豊かに支えてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。